日本語を大切にしたい。第302回。ようこそいらっしゃいませ。思いつくまま、気ままに喋っていきます。少しゆっくりめに喋ろうと思います。できるだけ日本語を大切にしながら喋っていきたい、そう考えています。何かをしながら、ゆったりと聞いてください。今、何をしていますか？何をしていましたか？ん？何もしていないし、何もしていなかった。今日は何もしないと決めているんだ。それが今日やることだ。そうですか。いいですね。でも何にもしちゃいけないっていうのもちょっとプレッシャーでしょうかね。でも何かしなければいけないことがあるっていうのではないっていうのはいいですね。はい。でもきっと何かしちゃいますよ。そういう中で私のしゃべりを聞いてくれている、ありがとうございます。はい、邪魔にならないようにゆったりと喋っていければなと思っています。東京の桜がようやく満開になりましたね。私が住んでいるのは東京よりもちょっと南の神奈川県の方なんですが、こちらもほぼ満開ですよね。今年の桜は咲くのか咲かないのか、もう咲くのかまだなのか、もうじりじりしました。桜自身も咲いていいのかな、まだ寒いな、あ、ちょっと暖かいな、どうしようかな、迷ったんじゃないでしょうか。ようやく満開になって、そしてこれは去年と比べると2週間遅いんだそうですね。ね、だからちょうど良かったっていうところもあります。4月に入ってからの桜の満開なので、ちょうど入学式に重なりましたよね。今関東近辺の学校は入学式がちょうどピークじゃないでしょうかね。昨日横浜に行ったら、入学式を終えたその生徒自身とそれから家族がかなり食事をしていました。駅ビルの中のレストラン街、そこに行って食事をしたんですが、何組かの入学式帰りのファミリーがいました。トイレに行くときに店の外に出て、他の店もちょっと外側から見てみたら、同じように入学式帰りのファミリーが食事をしていました。2週間満開が遅れたので、ちょうど満開の時に入学式があったということになりましたね。はい。ね、みんな入学が決まって、受験を乗り越えて入学が決まって、晴れがましい表情と気持ちで入学式を終えて家族で食事をしていました。おめでとうございます。今年はちょっと寒かったけど、無事に春がやってきて満開の時に入学式になりましたね。はい、おめでとうございます。事件を乗り越えましたね。はい。最近の大きなニュースはやはり台湾の地震ですね。あれもびっくりしました。日本ではこの正月に能登半島で大きな地震がありました。ね、まだまだ避難されている方がたくさんいらっしゃいます。で、相当な被害も出ました。で、ここに来て台湾のこの大きな地震、これもびっくりしました。映像で見る限り、ニュースで知る限り、かなりの被害が出ていますね。まだ消息がわからない人がかなりいるそうですよね。亡くなった方もいらっしゃるし、台湾も大変だなと思いました。コロナになる前、コロナが入る前に台湾に2回ぐらい行きました。そして今回地震の震源に近かったと言われているカレンという町にも行きました。タロコ峡谷っていう険しい谷があるところに行って、観光バスで行って、ヘルメットを借りてかぶって、でガイドさんの後をついていろんな説明を受けたという記憶があります。で、カレンという町はかなりの観光地のようでしたし、そこにも行きました。そこもかなり被害がありましたよね。ちょっとね、あ、この景色見たことがあるっていう光景もあったので、ちょっとね、これはもったいないな、残念だなと思いました。私のこのしゃべりを聞いてくださっている内訳を見てみると、どこの国で聞かれているかっていう内訳で見てみると、1位アメリカ、そして2位日本、この差がね、だんだん縮まってきました。そして第3位として 台湾の方がとても多いんですね。だからリスナーの中にも被害に遭った方がいらっしゃるかもしれない。大丈夫だったでしょうか。で、知り合いの方は大丈夫だったでしょうか。で、かなりの方が来てくださってもいますし、大丈夫だったかなと心配しています。台湾と日本というのはお互いに人が多い国、そしてお互いに助け合っているという国なので、日本からもいろんな支援が行くと思います。で、能登の時にもいろんな支援をいただきました。私もわずかですけれども支援金を、現金を送りました。はい、ね、地震って怖いですよね。今回びっくりしたのはね、台湾 の避難所の映像なども出たんですが、日本よりも早い対応で綺麗にこうテントのようなものが体育館の中にしつらえられていて、ああすごいなと思いました。日本の場合はまだまだ最近の地震でも広い体育館にガラーンとした中に段ボールを敷いて、もうパーテーション仕切りなんかないっていうような避難所が散々映りましたし、地震の直後あったんですが、もうね、台湾の方々は準備早いですね。もう 2,3 日うちにもう避難所がしつらえられて設定されて、そしてもうちゃんと仕切られたテントのようなものがずらーっとその体育館に並んでいる。全ての避難所がそうではないかもしれないですけども、そういう光景が映って、すごいなと思いました。事前の分担担当がきちんと準備されているんだなというのもニュースで知りましたし、食料の供給とかきちんとしているんですね。日本は台湾から学ばなければいけないことがたくさんあるというふうに今回の地震で思いました。はい、でも台湾の方々お見舞い申し上げます。最近ベトナムに行ってきましたね。ベトナムです。自分がベトナムに行くことになろうとは思っていなかったですね。これベトナムの方もね、結構聞いてくださっています。アメリカ、日本、台湾、その次がベトナムの方がね、多く聞いてくれています。初めて行きましたよ。これを言うと怒られるかもしれないんですが、私のような年齢の人間からすると、私今68歳ですが、ベトナムというとベトナム戦争というイメージが非常に強いし、まだ残っています。そして北ベトナム、南ベトナムという時代が長かったので、なんかもう今一つになっていますけれども、なんか北ベトナムハノイ、南ベトナムサイゴンっていう、そういったイメージが、ね、まだ残っています。今回行ってガラッと変わりましたね。ベトナムにもう住んで2年以上経っている自分の親戚甥がいるので、彼を頼るようにして、ちょっとね、こちらの日本から5人ぐらいのグループで、押しかけてしまったんですが、お世話になりました。ありがとうございます。で、もうかなり地元の特にハノイの状況に詳しい彼をちょっとね、ガイド役にして申し訳なかったんですけど、で奥様にもお世話になりましたが、いろいろね教えてもらいました。まあベトナム活気がありましたね。社会主義国なんですよね。イメージの中では社会主義というとあんな活気があるというイメージではないんですが、うわー、こんなに活気があってもうすごいエネルギーを感じました。ハノイの街中数カ所回ってね、歩いたりもしました。車でも移動しました。まあ人が多くて、とにかくバイクが多い。このバイクの数すごいですね。鉄道はあるにはあるんですけれども、定期的に走っているような鉄道がないということで、通勤などには使えない、通学にも使えない。そうなるとバイクになるんですね。原付バイク 50cc のバイクがほとんどで、もう繁華街にバイクが溢れています。そして歩道を歩いていても、歩道なのかバイク置き場なのかわからない、下手するとバイクの売り場なのかな、値札がついていないけどまるでバイクを陳列して売ってるような、そんな歩道よりもバイクのための置き場に見えました。そういうところがたくさんありました。バイクと車の多さの割には信号は非常に少ない。でもたまに信号があるとバイクが止まる。それが青になるともう数え切れないほどのバイクが一斉にスタートを切る。まるでバイクのレースが信号が青になるたびにスタートするような、そんなイメージでした。ものすごいバイクの数でした。で、ビッピープップー、盛んにクラクション、ブザーを鳴らす。 びっくりしました。ちょっと広めの道路になると向こう側に渡りたくてもなかなか渡れません。信号はそれほどないから、信号を待って渡るっていうところはねあまりないので、頑張って渡んなければいけないんですが、もうバイクと車がすごいからなかなか渡れない、慣れないと渡れないです。でも現地にもうかなりいるその親戚の彼が言うには、おじちゃんここはね強気で行かなきゃダメだよ、ね、強気で行けば大丈夫だから、まずぶつかることはないから注意しながらでも強気に行こうって言うんですね。でこちらグループはね何人かで、ね、強気で行ったんですが、なんとか渡れましたけどヒヤヒヤもんでした。でもこれは待っていては渡れないから、強気にどんどん行くっていうのはベトナムではハノイでは必要なんだなと思いました。でもその現地に詳しい老いによると、おじちゃんバイクや車はこっちを注意してくれるけれども、バスはダメだよ、路線バスは止まってくれないから戦えないよって言われました。確かにね、公共の交通機関であるバスはちょっと止められないですよね。止まって渡るから、バスはダメなんだそうです。勉強になりました。でそのもうそこでかなり暮らしているおいが言うには、おいちゃんこっちの人間はビッビーブッブーってすぐ鳴らすけど、あれは歩行者にドケドケって言ってるんじゃないんだよ、ドケドケじゃなくてバイクが行くからよろしくね、バイク行くよ、車行くよって、そういう挨拶だからっていうふうに言われました。で行くからよろしくね、ちょっと注意してねっていう挨拶なんだそうです。そういう耳で聞くと、そういう思いで聞くと、さほどドケドケっていうふうに聞こえないなっていう気にもなりました。でも盛んにクラクションとかブザーをね鳴らして、ほらほらってやられますね。ハノイの道路、これはすごいぞというふうに思いました。バイク天国、4人乗っかって平気、しかもノーヘルなんていうね、バイクのドライバーがいっぱいいました。何かを食べながら、でスマホを操りながらバイクに乗っている、これはもう当たり前なんですよね。活力、バイクの多さ、びっくりしました。コンビニエンスストアみたいなお店にも入ったんですが、日本の製品も並んでいます。輸入品です。日本の黒霧島、私はそれが好きで日本ではよく飲んでいます。紙パックのあれは2リットルかな、これが日本だと1400円ぐらい、ベトナムだと輸入品ですからこれが4000円5000円していました。でも売れるんだそうです。びっくりしますね。はい、ベトナムのハノイ、活力、生命力、すごいものを感じました。食べ物もチャレンジしてきましたよ。チャレンジじゃないな、美味しかったんだよね。フォー美味しかった、どこで食べても美味しかった。特に何気ないドライブインで食べたフォーが一番美味しかったですね。それからバインミー、これはフランスパンにいろんなお肉とかソーセージ、ハムとか挟んだ、ものなんですが、これもね美味しかったですね。何気ない街角のバインミーのお店、これが美味しかった。で値段も安かったです。そしてブン茶という、日本でいうとつけ麺のような食べ物、これもいけましたね。麺は独特で、つけるタレも独特なんですが、これはやっぱり独特ですけども美味しかったですね。台湾に行った時にも、どこに行っても美味しいな、台湾美味しいなと思ったんですが、ベトナムもちょっと癖はあるかもしれないけれども、どこ行っても美味しかったと思いました。アメリカ、ヨーロッパはたまにというか時々美味しくないものにぶつかりますが、ね、しまったこんな味なんだっていうところに欧米の場合はね出会ったりしますけれども、このベトナムもそれから台湾も個人的にっていうことだけじゃなくて、日本人には口に合う食べ物が多いんでしょうね。食べるものみんな美味しいなと思いました。現地の人と少しお話をしました。もともとタクシーの運転手をしていて、今はある会社の専属のドライバーになっている人、そのドライバーとちょっと話をしたんですが、拙い私の英語だったんで、向こうも英語はさほど上手くない、ちょっと会話をしたんですけどもね、あることを聞いてみました。大谷翔平知ってます？大谷翔平知ってますか？って聞いたら彼はお前何を言ってるんだ、何のことだかさっぱりわからないっていう顔をしていました。ベトナムのドライバー、他の多分ベトナム人も似たようなもんじゃないかなと思うんですが、大谷翔平のことは知りません、ね、これだけ日本では 人気で、アメリカでも、ね、あのロスの大スター、ドジャースの大スターですけども、ベトナムの人はほとんどの人がおそらく大谷翔平を知りません。で、そうかと思ってちょっとがっかりはしたんですけども、その彼が好きなのはサッカーなんですね。ベトナムではなんといってもサッカーが人気のスポーツで、彼もサッカーをやっていた。大谷は知らなかったけれども、三笘、あのヨーロッパで活躍している三笘、日本の三笘ですね、それから堂安、彼も日本のスターですよね、から久保、この3人はね、いいプレイヤーだ、素晴らしい、よくしているって言ってました。大谷翔平は知らない、でも三笘、堂安、久保、その他日本のサッカーの選手ならよく知っているっていうベトナムのドライバーの話でした。多分ね、彼が代表しているような気がします。サッカーの方が注目されている、日本のサッカーのプレイヤーはかなり人気があるというふうに実感しました。同じように、あのハロン湾という、ハノイから車で2時間ぐらいでしょうかね、こんなに遠いんだと思ってちょっとびっくりしました。景勝地があります。小さな島々があって、もうリアス式というよりはもう島がポツンポツンとあって、綺麗な鏡のような、あの海面のところにね、綺麗な島が浮かんでいるようなハロン湾という湾があるんですが、そこにも行きました。遊覧船に乗っかって、これがハロン湾なんだ、写真でしか見たことがなかった、来られてよかったと思いました。そこに行った時、同じ遊覧船にある夫婦が乗っていました。その夫婦の奥さんの方が我々に向かって、写真撮りましょうかというふうに英語で言ってきてくれたりしたので、あ、いい人だなと思っていました。で、私も遊覧船乗りながら、あのちょっとね、景色にも飽きてきたし、喋ってみようかなと思って、その夫婦に話しかけてみました。もちろん英語で頑張ってみました。そしたら、こちらの拙い英語に付き合ってくれて、ゆっくりめにもう喋ってくれたし、非常に優しいご夫婦でした。ロサンゼルスから来ていると言っていました。ロスに住んでいて、警察関係の仕事をしている。でも現場で警察官をやっているとか、逮捕したり捕まえたりとか取り締まるってことではなくて、コンピューターの犯罪、そういうコンピューター犯罪を取り締まるような部署にいるんだそうです。だからコンピューターに強いんでしょうね。で、オフィスの中で仕事をしている。で、ロスに住んでいる。ロスに住んでるんだ、じゃあ知ってるかなと思って、大谷翔平のこと知ってますかって聞いたら、ん、申し訳ないけども大谷のことは知らない、翔平知らないなと言ってました。ロス在住の人でも中には知らない人もいるんですよね。ドジャースのスターなんだけどって言ったけど通じなかったですね。だから部分的には知らない人もたくさんいるっていうのが現実かなと思いました。大谷翔平まだまだだぞってちょっと思いましたけれどもね、現実を目の当たりにしました。でも とても素敵なご夫婦とお話ができました。食べ物のお話をしましたよね、ハロンはメール、今日は時間が意外に経っていないかな、話し忘れがいっぱいありそうですね。はい、あ、これいきましょうかね。全くベトナムとは関係ないお話です。でも飛行機で移動中の出来事でした。そうだな、飛行機とか空港とか関係ないってことでも聞いてみてください。皆さんに質問をします。皆さんならどうしますかというクイズです。あなたはシャワーを浴びました。シャワー室があって、シャワー、そこに入ってシャワーを浴びました。これは共同で使えるシャワーで空いていたので、そこに入ってシャワーを浴びました。シャワーを浴び終わりました。そこで、あ、と思いました。着替えのための新しいシャツ、それから下着は持っている。でもタオルがない、体を拭くタオルがない。しばらくそこに突っ立っていれば乾くかもしれない、でもそんなわけにはいかない。拭くものがない。シャワー室の外にあったのかもしれない、でもそれを取ってくるのを忘れた。だから手元にはタオルがない。どうしようか。手で払ってもやっぱり乾かない。髪の毛も乾かない。さほど多くはないんでね、手間はかからないんですけれども、髪の毛も乾かない。どうするか。手元にあるのは新しい下着、新しいシャツ、 T シャツです。 で、着ていた T シャツ、一日中着ていた T シャツ、あとズボンもありますけどね。どうしますか？何かで拭かなければいけない。はい、あなたなら何で拭きますか？今まで一日中街中を歩き回って着ていた T シャツで拭いて、新しいまだ綺麗な T シャツを着るか、あるいは新しい綺麗な T シャツで体を拭いて、一日着ていた T シャツを着てシャワー室を出ていくか、どうしますか？そんなこと考えても始まんない。ああ、そうでしょうかね。これはね、私相当シャワー室の中で悩んで、どうしようかな。で、出て行ったら家族というかね、妻とかが待ってるわけで、ことの次第を話した時にバカじゃないのって言われるのも辛かったんで、一番いい選択をしようと思ってね、綺麗なもので拭いて汚いものを着て出ていくか、汚いもので拭いちゃって綺麗なものを着て出ていくか、結果的には着替えとして持ってきた綺麗な T シャツで体を拭いて、そして今まで着ていた、一日中着ていた T シャツを着て出ていきました。だから、ね、新しい T シャツで髪も拭いて、それでシャワー室を出ていきました。皆さんはどうしますか？つまり聞いてみたら、私なら汚い方、仕方ないけどもう使っていた T シャツで拭いて新しいのを着て出ていくって言いましたね。自分の娘にも聞いてみたら、私もそっちだって言ってましたね。やっぱり出ていくときには綺麗なものを着たいんだそうですね。でも私は体を拭くときは綺麗なもので拭いて、どうせ外に出たら汚れるんだから、もともと汚れたものを着て出ていこうと思ったんですけどね。って言われました。皆さんはどちらでしょうか？お前な、放送で聞くようなもんかって今思ってますね。でもね、普通どうすんのかなと思ってね、ちょっと聞いてみました。あのな、だいたい普通はタオル持って入るから、タオル忘れてシャワー浴びないから。その通りでございます。はい、変なクイズをしてしまいました。これはね、あのベトナムの空港であった出来事なんですが、失敗しました。はい、今回はかなり短くなりました。あ、そうだ、メールをいただいていました。ありがとうございます。本当に嬉しいです。太田さん、またいただきました。ありがとうございます。継続は力なり、300回おめでとう、ね、ありがとうございます。302回目まで来ました。自分でもよく続いているなと思います。で、前回の放送で松本城の話をしたんですが、それについていろんなね、あのメモを送ってくれました。俗称はカラス城、やっぱりそう言いますよっていう意見をくれました。ね、そうなんですよね。それから別名深志城という名前もあるんだそうですよね。あの地区には深志という地名もあるんですけれども、それから来てるんでしょうね。深志城という名前もあります。で、あの日本人はどうもコミュニケーションがあまりうまくないですよねって話を前回したんですが、それを受けて確かにそうですね。私はお金を払う時にもコミュニケーションしていますよっていうふうに書いてあるんですよね。これ面白いんですけど、お金を払う時にはそのお金に向かっていってらっしゃいって喋りかける、コミュニケーションをする。で、お釣りが戻ってきたらお帰りなさいって迎えるんだそうです。これもコミュニケーションしてますよっていう独特のこのやり取りを書いてくれました。うん、なるほどね。で、一万円札をいってらっしゃいって送り出したら、小銭になって変わり果てて戻ってきてしまった、寂しいな、これもあるかもしれないんですけれども、で、こういうコミュニケーションもやってるんですね。ありがとうございました。はい、また送ってくださいね。で、書いてある通り桜が開花が遅れて、ちょうど入学式に会いましたよね。はい、コメントありがとうございます。また送ってください。そしてもう一方、この方は久しぶりです。アイルランドのリンゴさん、メールをいただきました。嬉しいですね。3度目のメールになります。過去の放送回すべて遡って聞いてくださった方なんですよね。アイルランドのリンゴさん、日本人の方ですよね。アイルランドに住んでも長い方です。300回、いよいよですね。で、ありがとうございます。なんとかここまで来ました、ね、おめでとうございます。はい、でいつもリンゴさんは そうかと思ったんですが、再生するときに 1.2 倍の速度で聞いてくれているんだそうです。そうか、早回しか、ゆっくり喋っているのになと思ったんですが、それ現実でしょうね。私もたまになんか再生するときに早送り、早い速度で聞いてしまうことがあります。最近の若い人は映画を見るときにも、パソコンで映画を見るときなどには早回しで見るって言いますからね。そういう時代なんですね。そうか、普段はこういう感じでゆっくり喋っているんですよ。で、300回目はノーマルのスピードで聞いてくれたんだそうです。はい、また今回は 1.2 倍ですね。でも嬉しいです。よろしくお願いします。300回の時に私が冒頭で300回記念ゲストがいますってやったんですが、これゲストもなく普通に結局は終わったんですけど、それを聞いてと思ったんだそうです。はいはい、はい、いつも通りでいいですよっていうふうにも書いてくれました。ありがとうございます。で、ビーガンラーメンについて前回お話をしました。日本でビーガンラーメン、外国人の観光客が列を作っているという話をしました。ビーガンか、魚も肉も使わない、卵も使わない、こういうのってどうなんだろう、それはもうラーメンじゃないんじゃないかって話をしたんですけれども、時代が違うのかなっていうことが書いてあります。パリオリンピックありますよね。そこでディナーとしてどんなものを採用するかっていうコンペティションがあったんだそうです。だから肉料理とか、デザートとか前菜とか、いろんなコースによってシェフを選ぶ、そういうコンテストがあったようですよね。その中でデザートのコースではビーガンのデザートが見事にトップになって採用されたんだそうです。だからデザート、ビーガンでもかなり美味しいものが出来上がるってことが証明されたわけですよね。ねえ、ビーガンデザートということはチーズとか牛乳とか、使わないんでしょうね。だから卵白も使わないですよね。メレンゲとかっていうのってできないんじゃないでしょうか。でもビーガンでできた、それが美味しかった、評価されたということが書いてありました。だからリンコさんが言うには、ラーメンも野菜とか海藻だけで美味しいのができるんじゃないでしょうかって書いてあります。そういう出汁ができますよ。そうなんでしょうかね。海藻から美味しい出汁が出そうですけれど、肉も卵もない、魚もない、私はビーガンラーメンは食べないだろうなと思いました。でも、ああなるほどなという意見をリンゴさんに書いてもらいました。ありがとうございます。久しぶりでした。こんなに間を置かずにまた送ってくださいね。はい、どうぞ今年の桜を楽しんでください。今後も毎回楽しく聞かせていただきます。はい、リンゴさんありがとうございました。たまにはノーマルスピードでもお願いします。ありがとうございます。はい、皆さんからのメール、コメントお待ちしています。質問やご意見などがあれば送ってください。大切 .japanese@gmail.com こちらまで送ってください。何気ない一言、一行が励みになります。お待ちしています。私のポッドキャスト、見たり聞いたりした場合にはコメントを打ち込んでください。それから、ぜひチャンネル登録もお願いします。最近何気ないチャンネルの方は更新をしました。3月のある暖かい日、 JR 東京駅の駅前の風景をちょっと使ってね、映像を作りました。見てみてください。日本語が好きチャンネル、こちらも頑張っています。はい、よろしくお願いします。映像をね、工夫はしているんですけども限界あります。でも頑張っています。また見て聞いてください。そしてチャンネル登録もお願いします。はい、今はどんな時間帯でしょうか。聞いてくれて本当にありがとうございます。おはようございます。ん、これから、ん、それは入学式か、桜満開、ちょうどよかったね。おめでとう、ね、新学期始まるね。中高一貫の6年間か、中学受験頑張ったんだ。いい友達ができるといいね。それからさ、本たくさん読んでね。本読むときっといいことがたくさんあるよ。はい、いってらっしゃい。こんにちは。お出かけですか。花見？ん？いや、花見はもう行ってきた。桜吹雪散っちゃってた。あ、そうですか。遅かったんですね。これからどこに行くんでしょうか。デパ地下に行って、ちょっとな、お使い物を買うんだ。 あ、そうですか。ん？羊羹。トラヤの羊羹。そんなもんじゃない。いいのがあるんだ。はい。そうですか。はい。デパ地下。横浜高島屋ですか。行ってらっしゃい。こんばんは。かなり遅いですけれども、酔ってますね。新入社員の歓迎会があった。ああ、足元危ないですよ。大丈夫ですか？おじさんもこの夜中何やってんの？ごめんね、おじさんね。はい。もうすぐ帰るから大丈夫。飲んでないしね。足元平気？新社会人か。頑張ってな。若い頃の頑張りは後でやっててよかったってきっと思うよ。頑張りすぎない程度には頑張ろうかな。偉そうにおっさん、自分の足元気をつけな。はい。お前もな、ね、酔っ払ってるぞ。はい。気をつけて帰ってください。はい。もしかしたらもっと遅い時間帯でしょうか。今日はどんな一日でしたか。素敵だった。ん？おめでたかった。ああ、そうですか。よかったですね。桜も満開だった。ああ、そうですか。よかったですね。明日もいい日になるといいですね。はい。疲れたと思います。ゆっくりお休みください。はい。私も今ちょうど孫が遊びに来ているので、もうかわいいかわいいかわいい、抱っこ抱っこやってるとね、気がつくと、あ、結構疲れているなということもあります。でもね、しばらくは孫とイチャイチャしたいなというふうに思っています。はい。ありがたいなと思います。明日はさらにいい一日になりますように。それではこういう時間帯でしょうか。おやすみなさい。 To be continued.